その時、心中納言、涙をハラハラと流いて、都を入れて、未だ一日だにも過ぎざるに、いつしか人の心どもの変わりゆく歌手さよ。まして、行く末とても、さこそはあらんずらめ、と思いしかば、都のうちでいかにもならん、と申しつる者をとて、大井殿の御方を恨めしげにこそ見たまいけれ。そもそも池殿のとどまりたもうことを、いかにというに、兵衛の助、常は頼盛に情けをかけて、御方をば全く愚かに思い参らせそうらわず、ただ、子池殿の渡らせたもうとこそ存じそうらえ、八幡大菩薩もご賞罰そうらえ、など、たびたび正常をもって申されける上、平家追討のために、打つ手の使いの登る旅ごとに、相構えて、池殿の侍どもに向かって弓引くな、など、情けをかくれば、一門の平家は運つき、すでに都を落ちぬ、今は兵衛の助に助けられんずるにこそ、とのたまいて、都へ帰られけるとぞ聞こえし、八条女院の仁和寺の時は殿に渡らせたもうに参りこもられけり、女院の御目の戸後、最小殿と申す女房に、愛愚したまえるによってなり、自然のことそうらあば、頼盛構えて助けさせたまえ、と申されけれども、女院、今は世の世にてもあらばこそ、とて、頼もしげものをぞ仰せける。およそは兵衛の助ばかりこそ、法人は存ぜられるとも、次女の源氏どもはいかがあらんずらん、生じいに一門には離れたまいぬ、波にも磯にもつかぬ心地とせられける。平家物語、巻7、一門の都落ちです。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は平の常政が青山という琵琶の名器を仁和寺のお室に返す場面をお送りしました。平家一門が都落ちをしていく中、池の大納言平の頼盛が忘れてきたことがあると言って都へ引き返します。また前々回お送りしたように、維盛とその兄弟たちは維盛が妻子を都に置いていくことを決め、それに伴ってここには姿を見せていません。平家の結束も徐々に揺らいでいる。本日取り上げる場面はそのように感じている心中納言平の友盛の様子から始まります。それでは本文を見ていきます。その時心中納言涙をハラハラと流いて、その時心中納言平の友盛は涙をハラハラと流して、友盛のセリフです。都を入れて未だ一日だにも過ぎざるに、いつしか人の心どもの変わりゆく歌てさよ。都を出てまだ一日さえも過ぎないのに、早くも人の心が変わっていくのは情けないことだよ。まして行く末とてもさこそはあらんずらめと思いしかば、まして今後もますますそのようにあるのだろうと思ったので、都のうちでいかにもならんと申しつる者をとて、都の中でどうにでもなろうと申したものだったのにと言って、さてここで言う都のうちでいかにもならん、都の中でどうにでもなろうというのは、内地にしようということを遠回しに言った表現です。死ぬときは一緒だと誓った平家一門の結束が揺らいでいくように見えて、友盛は嘆いています。続きを見ていきます。大井殿の御方を恨めしげにこそ見たまいけれ、宗盛大臣殿の方を恨めしそうに見なさった。そしてここからは池殿、平の頼盛が都落ちに加わらなかったことの理由が述べられていきます。そもそも池殿のとどまりたもうことをいかにというに、そもそも池殿がとどまりなさったことはどうしてかというと、兵衛の助、常は頼盛に情けをかけて、兵衛の助、源頼朝が常に平の頼盛に情けをかけて、頼朝のセリフです。御方をば全く愚かに思い参らせそうらわず、あなたのことを私は全くいい加減に思い申し上げてはおりません。ただ、子池殿の参らせたもうとこそ存じそうらえ、ただ亡くなった池の善人がいらっしゃると思っております。そう、この頼盛の母は池の善人、平治の乱で敗れた幼い頼朝の命を救うように清盛に嘆願した人物です。池の善人がいたからこそ頼朝は生きてこられたわけです。八幡大菩薩もご賞罰そうらえなど、八幡大菩薩もご覧になって偽りがあれば罰してくださいなどと、そう、源氏の守護神である八幡大菩薩に誓って池殿を大事に思っていると述べる頼朝です。たびたび正常をもって申されける上、頼朝は池殿にたびたび書状で申した上、平家追討のために打つ手の使いが上京するたびに、頼朝のセリフです。 相構えて池殿の侍どもに向かって弓引くな、など情けをかくれば、決して池殿の武士たちに向かって弓を引くな、などと思いをかけたので、池殿のセリフです。一門の平家は運つき、すでに都落ちぬ、今は兵衛の助に助けられんずるにこそ、とのたまいて、一門の平家の運はつきて、すでに都落ちた、今頼朝に助けられよう、とおっしゃって、都へ帰られける、とぞ聞こえし、都へ帰られた、と噂になった。そう、平家から源氏に寝返る、という状況です。八条女院の仁和寺の時は殿に渡らせた毛に参りこもられけり、八条の女院が仁和寺の時は殿にいらっしゃったので、そこに池殿は参ってこもりなさった。さあ、この八条女院は鳥羽天皇の三女にあたる人物で、後白河法皇への影響力も強かったとされる人物です。女院の御目の徒西将殿と申す女房に愛具したまえるによってなり、池殿は女院の目の徒の子である西将殿と申し上げる女房と連れ添っていなさったことによってである。池殿平頼盛は八条女院に訴えます。自然のことそうらあば、頼盛構えて助けさせたまえと申されけれども、万が一のことがございましたら、私頼盛をぜひともお助けくださいと申されたが、女院今は世の世にてもあらばこそとて、頼もしげものうぞ仰せける、女院は今は世が世であるからと言って頼りなくおっしゃった。そう、今の世に平家に味方するのは賢明ではありません。およそは兵衛の助ばかりこそ法人は存ぜられるとも、およそ頼朝だけは池殿に親切心をお持ちであるが、地世の源氏どもはいかがあらんずらん、それ以外の源氏たちはどうであろう、なまじいに一門には離れたまいぬ、なまじ平家一門とは離れてしまったことで、波にも磯にもつかぬ心地ぞせられきる、池殿は波にも磯にもつかない不安な心地がしなさった。さあ、こうして池の大納言平の頼盛は都に残りつつ不安な日々を過ごすこととなりました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。その時、心中納言涙をハラハラと流いて都を入れて、いまだ一日だにも過ぎざるに、いつしか人の心のもの変わりゆく歌てさよ、ましてゆく末とてもさこそはあらんずらめと思いしかば、都のうちでいかにもならんと申しつるものとて、大井殿の御方を恨めしげにこそ見たまいけれ、そもそも池殿のとどまりたもうことをいかにというに、兵衛の助常は頼盛に情けをかけて、御方をば全く愚かに思い参らせそうらわず、ただこう池殿の渡らせたもうとこそ存じそうらえ、八幡大菩薩もご賞罰そうらえ、などたびたび正常をもって申されける上、平家追討のために打つ手の使いの登る旅ごとに、相構えて池殿の侍どもに向かって弓引くな、など情けをかくれば、一門の平家は運つき、すでに都落ちぬ、今は兵衛の助に助けられんずるにこそ、とのたまいて、都へ帰られけるとぞ聞こえし、八条女院の仁和寺の時は殿に渡らせたもうに参りこもられけり、女院の御目の徒西将殿と申す女房に愛具したまえるによってなり、自然のことそうらあば、頼盛構えて助けさせたまえと申されけれども、女院今は世の世にてもあらばこそとて、頼もしげものをぞ仰せける、およそ兵衛の助ばかりこそ法人は存ぜられるとも、地世の源氏どもはいかがあらんずらん、生地に一門には離れたまいぬ、波にも磯にもつかぬ心地ぞせられける。本日の授業はここまでになります。